今回は NVDA の設定画面というのを、覗いていきたいと思います。NVDA、ちょっと味付けが違う、国内のスクリーンリーダーとは少し味付けが違いますので、戸惑うことも多いかと思います。まず NVDA の設定画面はどのようにして出すかというところからお話をしていきます。インサートキーですとか無変換キー、テンキーの0がインサートキーになっている方もいらっしゃると思います。ここではデスクトップのコンピュータを使っていますので、インサートキー、普通のインサートキーですね、を使います。これを押しながら NVDA の N というものを押しますと、このような音声とともにメニューが出てきます。
NVDA メニュー。
はい、NVDA メニューというメニューが出てきました。これはですね、様々な設定があるので、一つ一つ説明していくと大変長くなってしまうので、まあ、最初にしておくと便利かなというような設定と、大体大まかなものというものを説明していきます。まず NVDA メニューというメニューが出ましたら、左右ではなく上下カーソルで項目を移動します。まず下矢印キーを押していきますと、
設定キー、サブメニューキー、
はい、設定というメニューが大項目があります。さらに下を押します。
ツールキー、サブメニューキー、
はい、ツールというメニューがあります。さらに下を押します。
ヘルプページ、サブメニューページ、
はい、ヘルプというメニューがあります。で、
保存された設定の復元、R、
はい、保存された設定の復元という項目があります。そしてさらに下を押すと、
設定情報の保存、SS、
はい、今度は設定情報の保存というのがあります。そしてさらに下を押すと、
寄付、DD、
寄付という画面があります。そして下矢印キーを押すと、
終了、SX、
はい、NVDA の終了という画面になっております。今回はまあとりあえず最初設定しておくと便利かなというところ、あと知っておくと便利かなという設定項目だけ駆け足ですが進めていきます。下矢印キーをまた押してですね、
設定キー、サブメニューキー、
設定というメニューがありますので、そこで右矢印キーもしくはエンターキーを押してみます。
一般設定 G.G、
はい、一般設定、他にも何があるか、
音声エンジン S.S、
音声エンジンという設定、
音声設定 V.V、
音声設定、
展示設定 R.R、
設定
キーボード設定 K.K、
設定
マウス設定 M.M、
設定
レビューカーソル C.C、 オブジェクト表示 O.O、
オブジェクト表示、
ブラウズモード V.V、 書式情報 F.F、 読み上げ辞書 D、 サブメニュー D、
句
読点スラッシュ記号読み辞書の編集 P、 一般設定 G.G、
ここではですね、一般設定という設定だけ、行いたいと思います。一般設定、ここでエンターキーを押します。
一般設定ダイアログ言語 L、 設定を有効にするには再起動が必要、コンボボックスユーザーデフォルト Windows クローズポルトプラス L、
この言語という画面なんですけれども、これはですね、まあ、言語設定ということで、何語を使って NVDA を操作するか、基本的には Windows の言語に従う。Windows、現在日本で使ってる方は大体が日本語の Windows をお使いだと思いますので、そのままでいいでしょう。これタブキーで項目間を移動していきますので、一通り設定項目を除いていきます。
終了時に設定情報を保存する S、 チェックボックス、チェックなし、オルトプラス S、
はい、ここですね、実はここちょっと戸惑うところなんですけれども、 NVDA の音声の速度ですとか高さですとか、音声の声の種類そのものを変えて NVDA を終了したとして、また NVDA を再起動するとですね、あれ、さっき設定したのにな、設定が反映されてないな、なんていうことがあったりします。ここの、終了時に設定を保存するというのにチェックが入った状態ですと、ここで設定をいろいろ変えて設定をした状態が 終了時に毎回保存されます。ただですね、これの難しいところは、なんか間違って設定をしてしまって、終了して NVDA を再起動しても、その間違った設定を記憶したまま再起動してしまうという難しさがありますので、ここはどちらでもいいのですが、まあお好みでチェックボックスはチェックするかしないか、決めていただいて良いかと思います。ここではそのまま設定終了時に設定を保存しないままいきます。タブ起動します。
NVDA 終了前に警告する、 W チェックボックスチェックオルトプラス W。
はい、これはですね、 NVDA を終了するときに本当に NVDA を終了しますかという画面を出すかどうかという設定です。前回の音声の実演では、警告が出るようになっていました。国内のスクリーンリーダーはあまり警告出ずにそのまま終了しますね。これもどちらでも良いです。お好みに合わせて設定をされてください。
ログ記録レベル5コンボボックス情報クローズポルトプラス
5。タブキーをしてログ記録レベル、ここは、おそらく、一般でお使いの方にはあまり関係がないところかなと思います。開発者の方々のためのものです。
Windows へのログオン後に NVDA を自動的に開始する A チェックボックスチェックなしポルトプラス A。
NVDA をメインのスクリーンリーダーとして使用される方はここにチェックを入れておくと、Windows の起動と同時に NVDA が起動してきます。
ログオン画面で NVDA を使用する管理者権限が必要です。チェックボックスチェックなし。
はい、ログオン画面という、Windows の起動音が鳴る、そうですね、 Windows XP でしたら起動音が鳴る直前、 Windows Vista や Windows 7をお使いの方は Windows のサウンドステッカーが鳴ってからWindows へようこそという画面が出てきますが、ここで止まってパスワードの要求をするコンピューターの設定になっている場合もあります。ここを読むかどうかのチェックボックスです。これもお好みに応じてということになるかと思います。でタブキーを押します。
現在保存されている情報をログオンまたはその他のセキュアスクリーンで使用する管理者権限が必要です。ボタン。
この画面はおそらく XP の画面では出てこないのではないかと推測していますが、間違っていたら申し訳ございません。手元にある環境が今回も Windows 7なので、このボタンが出てきますが、このボタンはですね、 Windows のログオン画面の時とログオン後の画面とで音声とか速度とかそういうのが変わるよという設定ができますが、これを全部統一した設定にしますかというボタンです。まあ、これもお好みに応じてということで良いかと思います。
OK ボタン
で OK と
キャンセル C ボタン
とありまして、今回は特に、ここでは設定いじってませんのでキャンセルをしてしまいます。はい、キャンセルしました。そうすると NVDA の設定画面そのものが閉じてしまいますが、もう一度設定画面を見たいと思いますので、インサートキーを押しながら N キーを押します。
NVDA メニュー、
はい、で上下矢印で
設定キーサブメニューキー
設定という画面に入ります。で、音声の速度なども決められますし、音声エンジンも決められるというのが NVDA の良さですね。音声エンジンは特にね、変えられるというのは NVDA の魅力の一つではないかと思います。で、先ほども説明しましたが、設定情報を保存するということをあえてしておくとですね、次回起動した時にお好みの設定で NVDA が起動することができます。それはですね、上下矢印キーで、まあ、今回の場合下矢印キーを押していってもいいですし、上矢印キーを押していった方が早いかもしれません。
終了キフ D 設定情報の保存 SS。
はい、設定情報の保存というボタン、ここでエンターキーを押しますと、特に何も、情報とか警告画面などは出ずに NVDA の設定を保存した状態になります。現在の状態を保存してくれます。エンターキーを試しに押してみます。特に何も言いませんが、設定情報が保存されました。このような感じで NVDA の設定は行っていくことができます。 音声の設定も行えますが、音声の設定はですね、ざっと眺めるだけにしておきます。インサートと N を押して
設定
サブメニューの中の音声エンジンというところをエンターしてみますと、
音声エンジンダイアログ音声エンジン S コンボボックス J トーククローズボルトプラス S、
はい、音声エンジン初期設定は J トークというエンジンになっています。他にどのような選択肢があるかちょっと上下矢印で見てみますと、
J トーク2、
はい、J トーク2というものがあります。この J トーク2と言われるものはですね、英語の音声は英語の音声エンジンで読み上げますよという設定です。これもお好みに合わせてということになります。で、他にどんな選択肢があるか、
マイクロソフトスピーチ API バージョン
4、マイクロソフトスピーチ API バージョン4、これはですね、古いタイプのマイクロソフトの音声エンジン、古いタイプの規格で動くマイクロソフトの規格、スピーチ API という規格なんですけれども、で作られた音声エンジン、例えばですね、一番ポピュラーなところで言いますと、PC トーカーの昔の音声、プロトーカーという音声エンジンなんですけれども、それの規格、それに準じた規格の音声エンジンに設定できる。あとはドキュメントトーカーという音声エンジンもの一部がこの規格になっています。他の選択肢としては、
マイクロソフトスピーチ API バージョン5。
マイクロソフトスピーチ API バージョン5。これバージョン4とバージョン5で全然全く違う規格のようで互換性はないようです。細かいことに関しましてはちょっと私も、説明がうまくできませんが、とにかく全く別物だと言ってもいいぐらい違うようです。で、もちろん、今主流なのはマイクロソフトスピーチ API バージョン5ということになります。これを選択すると、人によってはドキュメントトーカーという音声エンジンが読み上げをするかもしれませんし、日本語の音声エンジンが入っていないパソコンですと英語の音声エンジンに切り替わってしまって何が何だかわからないということもあるかもしれませんので、あらかじめどのような音声エンジンがパソコンにインストールされているかというのは、別の方法で何らかの方法で調べる必要があるかと思います。他には、特に
音声なし、
音声なしという設定がありまして、あとは海外の方で使用されているのが eSpeak。
eSpeak。
はい、eSpeak というエンジンがあります。残念ながら eSpeak は日本語を喋ることができないエンジンですので、これを選択してしまうと、またまたわけのわからないことになってしまうということになってしまいますので、ここはおとなしく J トークのまま、もしくはマイクロソフトスピーチ API バージョン4というものを選択されると良いかと思います。このデモンストレーションは、基本どの環境でも動作する音で実演をしていきますので、 J トークというエンジンのまま、
J トーク、
はい、このエンジンのままで進めていきます。
キャンセルし、音声
タブキーを押して
出力先で OK を、
OK、キャンセル、まあ今回は設定いじりませんのでキャンセルを押します。で、あとは NVDA の設定の
設定音声エンジン S ドット音声設定 V ドットドットドット V
というところでエンターキーを押してみて、どんなものがあるか見てみます。
音声設定ダイアログ音声 V コロンコンボボックス M001 クローズボルトプラス V、
はい、この J トークという音声エンジンの中にも声の種類があります。男女ですとかライトというものがあります。ちょっと聞いてみましょう。 M00 というのが現在設定されていますが、他に選択肢として
メイ、
メイと言われますというこういうエンジンがあったり、
ライト、
ライト、少しこもったような感じに聞こえるかもしれません。この3種類が J トークの中には入っております。で、今回は
M001
という音声エンジンのままです。 で、タブキーを押しますと、
速さ R コロンスライダー 52V プラス R。
はい、速さを選ぶことができます。上下矢印。
51、50、40、48、47、0
から
0、
100まであります。で、
90、80、76、50。
50のままでタブキーを押してみます。
高速読み上げ T、チェックボックス、チェックなし、ボルト、プラス T。
高速読み上げ、これチェックしますと少し速くなります。
スペース、チェック。高さ、高速読み上げ T、チェックボックス、チェック、ボルト、プラス T。
はい、少し速くなったのがお分かりになるかと思います。今回はチェック外しておきます。
スペース、チェックなし。
はい、ゆったりしてますけれども。
高さ、P、コロン、スライダー、50、ボルト、プラス T。
はい、高さも、音声エンジンによって高さが変えられるもの変えられないものがありますけれども、ちょっと変えてみます。0が一番低い。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
あまり変わらないですけれども、
20、30、40、50、60、70、80、90、100
ということで変えられますね。お好みの高さでいいと思います。とりあえず今回は50のままにしておきます。
抑揚 I コロンスライダー 50V プラス I。
抑揚も設定できます。0は
0、
ロボットのような
音量をコロン抑揚 I コロンスライダー 0V プラス I。
こんな感じになりますね。100にしてみると
抑揚 I コロンスライダー 100V プラス I。 音量をコロンスライダー 100V プラス O。 抑揚、
はい、こんな感じになってますね。とりあえず50が無難なのかな。
60、60、50
というところで50にしておきます。
音量をコロンスライダー100V。
音量は0から100までありまして、100が最大です。なのでこのままで良いかと思います。
サポートされている場合自動的に言語を切り替える、チェックボックス、チェック、
サポートされている場合は自動的に言語を切り替える、チェックボックス。標準でチェックが入っています。特にいじる必要はないかと思いますので、そのままで良いでしょう。
サポートされている場合自動的に方言を切り替える、チェックボックス、チェックなし。
方言を切り替えるというチェックボックスがあります。これおそらく JTalk という日本語の環境では難しいのではないかなと思います。もし切り替えがねできたら、ちょっと面白いことができるのかもしれないんですけれども、サポートされている場合という断り書きがついておりますので、ちょっとこのままでいきましょう。タブキーを押します。
当店スラッシュ記号レベル L コロンコンボボックス一部クローズボルトプラス L。
苦闘点の読み上げレベルというのがあります。どんな選択肢があるか。
なし、
なし、これは苦闘点全く読み上げません。
一部、
まあ苦闘点の一部読み上げます。
ほとんど、
まあもう少し多く、カッコとかそういうのを読み上げます。
すべて、
これ全部、記号ある記号全部読み上げます。まあおそらく大体の方は
一部
というままで良いかと思います。
大文字のピッチ変更率エディット30選択。
大文字のピッチ変更率、大文字で入力するときにピッチが少し変わるよというパーセントで指定するのかなと思いますが、ここは そのままで良いかと思います。
大文字の前に大文字と読む C、 チェックボックス、チェックなし、ボルトプラス C。
大文字がを打つときに大文字と読み上げるかどうかのチェックボックスです。これもそのままで良いかと思います。タブキーを押します。
大文字にビープ音をつける B、 チェックボックス、チェックなし、ボルトプラス B。
大文字の時に、ビープ音が鳴るという設定ですが、これもお好みに応じてなんですが、このままで良いかと思います。
サポートされている場合スペル読み機能を使用する S、 チェックボックス、チェックなし、ボルトプラス S。
はい、サポートされている場合という断り書きがついておりますので、このままで良いかと思います。
OK をボタン
で、 OK とキャンセルがあります。今回いじりませんのでキャンセルをしてしまいます。このようにね、 NVDA 他にもたくさんの機能が設定できますので、まあ保存、設定の保存をしない状態であれば、いつでも終了して再起動してあげれば元に戻りますので、いろいろ設定をいじってみてお好みの設定というのを見つけられることをお勧めいたします。設定は駆け足でこんな感じで触ってきましたが、どんどんどんどん NVDA の方もね、改良されていっていますので、またいろいろ変わってくるのではないかと思いますが、この味付けですね、だいぶ違うんですけれども、ゆっくりゆっくり馴染んでいっていただけたらいいのかなと思います。次の音声ファイルでは、ユーザーガイドをヘルプですね、ユーザーガイドというのを読んでみることにします。